第3章、コーチの役割とは。この章では、コーチングにおけるコーチの役割について整理します。一般的なコーチイメージ。コーチが果たすべき役割とはどのようなものでしょうか。一章でなんとなくイメージをつかんでくださったかもしれませんが、一般的にコーチと聞くと、まだまだ昔ながらのスポーツコーチのイメージを思い浮かべる方が多いようです。例えば、エースを狙えの土方コーチや、明日のジョーの丹下段平さん。ちょっと変わったところだと、巨人の星の星一徹さんとか。実在の人物だと松岡修造さんあたりでしょうか。最近は、青山学院大学陸上部の原コーチのような方も知られるようになってきたようですが、自分の母校なので実はとても喜んでいます。まだまだビシビシと後輩を叱咤激励しながら指導する人のイメージが強く、一般的に指導して育て上げる人だと思われているようです。コーチングにおけるコーチとは。しかし、コーチングにおけるコーチという存在はこういったイメージと大きく違い、支援に徹する存在です。例えば、通常のスポーツコーチングの場合、コーチの方が知識も経験もあるので、どちらかというとコーチが主体となってコーチを受ける人の道筋を作り、必要な指導や指示を与えながら、斜め前を歩き、引っ張っていくという感じになるでしょう。しかし、国際コーチング連盟 ICF や ASEA で教えているような現代のコーチングでは、コーチはクライアントの前には出ません。目標の達成を受け負うとか、責任を肩代わりするとかいうこともしません。あくまでも当事者、クライアントを主体としながら、クライアント自身が自分で主体的に必要なことを考え、気づき、選び、計画し、行動できるように、様々なコーチングスキルを使って支援することに徹するのです。実際、スポーツコーチングにおいても、一流の選手たちのコーチはこのようなアプローチをとっています。これはコーチングを学ぼうとする際に持っておくべき最も大切なイメージの一つです。つまりコーチングは人を操作する手段ではなく、人を自発的で主体的な、真に建設的な人にしていくメソッドだということなのです。他の支援方法と比べてみる。コーチの役割をもう少し理解するために、社会に存在している他の支援的存在と比較してみましょう。教師との違い。例えば、教師という支援的役割がありますが、コーチと教師はどう違うのでしょう。最大の違いは、教師は教えようとするが、コーチは教えないようにするということです。コーチはクライアント自身が学ぶように促したり、学べるように助けたりはしますが、自分が知識のリソースになって教えることはなるべく避けます。コーチは先生ではないのです。私も訪問先で先生と呼ばれてしまうことがあるのですが、いつも違和感を覚えます。いちいち直すと嫌がられてしまうので、指摘はしないようにしていますが。コンサルタントとの違い。コンサルタントという支援的役割もありますね。コンサルタントとコーチはどう違うのでしょう。コンサルタントは自分の専門知識や経験に基づいてアドバイスをしたり、代わりに分析や計画立案をしますが、コーチはそういうことをしません。むしろクライアント自身で学び、調べ、計画立案と実行ができるように、様々な質問を通して助けます。あくまでも主体的、自発的に進めるようにするのです。実際の現場では、コーチングとコンサルティングの両方をお願いされる時もあるでしょう。その時は、コンサルティングの時間とコーチングの時間を分けるといった工夫をします。メンターとの違い。メンターという役割もあります。あまり聞かない言葉かもしれませんが、例えば、スター・ウォーズに出てくるヨーダをご存知ですか？ルーク・スカイウォーカーというキャラクターを育てた 師匠です。彼のように経験豊富な先輩指導役をメンターと呼びます。近年の企業の中には、特に新入社員に対して直属の上司以外の先輩をメンターとして割り当てるところも出てきています。さて、メンターとコーチはどう違うのでしょう。メンターは自分の経験値を伝えて導こうとしますが、コーチは自分の経験をもとに導くことはしません。他者の経験から学べるよう助けはしますが、あくまでもクライアントが自分自身の歴史を作れるように、余計な先入観を与えないようにしながら支援するのです。カウンセラーとの違い。カウンセラーという役割もあります。ちなみにここで比較対象にするのは、心療内科やメンタルクリニックで心理的な問題や課題を解決するために仕事をしているカウンセラーのことで、〇〇カウンセラーのように肩書きをつけた相談業の方々ではありません。ではカウンセラーとコーチはどう違うのでしょう。まずカウンセラーは心の問題を治療的に扱います。コーチは心の問題を扱うこともありますが、治療はしません。心の問題を扱うとしたら、現実の問題をクライアント自身が行動的に解決するためです。またカウンセラーは心情の変化に主な焦点を当てます。コーチは心情の変化も含めますが、むしろ現実の変化に焦点を当てるのです。加えてもう一つ比較的大きな違いがあります。カウンセラーが扱う問題は主に過去にクライアントに起こった事件ですが、コーチが扱うのはこれからどうするかというクライアントの未来についてのことです。コーチとカウンセラーは意外と区別が曖昧になることが多いのですが、これらがコーチとカウンセラーの役割の大きな違いだということができるでしょう。さらに詳しくはコーチング能力習得講座基礎編の第1部でも解説しています。これらの役割はすべて必要なものですし、コーチと似た機能もあるのですが、根本的な違いをしっかりと認識しておく必要があります。そうでないとコーチングスキルが本当には身につかず、コーチングがしっかりと効果を発揮できません。クライアントの成長も妨げてしまいます。またこれらの違いはクライアントにも前もって認識してもらう必要があります。誤解しているとコーチに対して間違った期待を持ってしまうので、トラブルが生じる可能性もあります。コーチの役割は初めから正しく理解しておきたいですね。この章のポイント。コーチングにおけるコーチとは、支援に徹する存在。教師は教えるが、コーチはクライアントが自ら学べるように助ける。コンサルタントは計画立案するが、コーチは自分で計画立案できるように支援する。メンターは自らの経験値を伝えるが、コーチは自分の歴史を作れるよう支援する。カウンセラーは過去と心に焦点を当て治療をするが、コーチは未来と行動に焦点を当て現実的な変化を助ける。コーチもクライアントもコーチの役割を正しく理解しておくことが、効果的なコーチングの鍵になり、トラブルの予防になる。